ッチアップ、 キャッチアップ、
サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
もう11月も終わりそうですが、
本当や ね、
ね、
早
いね。
今年もあと1ヶ月ということで、なんかやっておきたいことはありますかって。
おお、あと1ヶ月で何ができるかな、うん、なんかある？やり残したこと、やっておきたいこと。
やっておきたいこと、
なんだろうね。
なんだろうね。
なんかさ、いつも大掃除みたいなのってがっつりするタイプ？
割とギリギリになって駆け込みでやるタイプ。
あ、いや、なんかさ、うん、まあ、みんなさ、ちゃんと部屋掃除してるタイプやん、うん、だからさ、特別いらんことない？大掃除みたいな。
あ、いや、でも
それはそれで
やる。
業者の人を呼ぶとか。
あ、私もそう、あのお風呂の、
あ、そうね、
お風呂のとか、あ、業者の人呼んじゃうか。
業者の人呼びたいね、あと1ヶ月でね。
そう、年末を呼びたい。
業者の人私呼んだことなくて。
あ、そうなの？
本当に？
そう、
すごいね。
めっちゃ楽だよ、しかも。
呼んでみよう、今年。
めっちゃ気持ちいいよね。
めっちゃ綺麗になる。鏡めっちゃ綺麗。
それいいよね。
なんかお風呂のバスタブのさ、うん、あの側面剥がしてくれて磨いてくれたりとかさ、そんなのできひんやん、うん、めっちゃ気持ちいい。
なんか、ね、その引っ越しとかするときに、うん、あん中って洗うわけじゃないから、うん、その築年数があればあるほど、うんうんうんうん、実はあそこが結構汚かったりとか、
ね、
そう、うん、するみたいなとか言ってて、うん、全部ピカピカで次の人に渡されるわけじゃないんだって。
そこまではやらないんだね。
そうそうそうそう、思うと、なんか綺麗にしてたいなって自分が思うから、がっつり呼んじゃうね。
なんか初めてさ、そこ掃除してもらうとき、うん、業者の人に、うん、説明されたの、うん、ここ外して磨きますみたいな、うんうん、はいはい、でちょっと 見ますかみたいな言われてで、リナな、それ分からへんすぎて、うん、自分で剥がさなあかんと思って、うん、で自分で剥がそうって、大丈夫ですよそれはって言われた。
危ない。
初めてお願いした時、それ思い出に残ってる。
でも換気扇とかクーラーとか、ね、自分でやらない方がいいみたいな言ったりするじゃんか、うん、そういうとかやってもらうとめっちゃ気持ちいい。
混む時期やからね、もう予約取らなあかんね。
呼んでみます。
はい
はい、ということで今回はひたすらメールを読みます。
はい、
はるきからです。
めい、ありがとう。
僕は今更ながらキャッチアップのシーズン1を聞き始めました。
お
う、シーズン1を聞き始めたきっかけはスキャンダルの皆さんではなく、スキャンダルのファンの皆さんからの影響で聞き始めています。
うん、
キャッチアップのシーズン2をシャープ1から毎週聞いていて、最近まではちゃんと聞いている側の人間だと思っていました。しかしライブ等でお叱りを受けたこともあってか、最近になってより多くのファンの皆さんがキャッチアップをちゃんと聞き始めたらしいじゃないですか、
うんうん、
しかも多くの方がシーズン1から。そのことを聞き、こりゃ負けてらんねえなぁと僕の中に謎の闘争心が芽生え、遅ればせながらシーズン1を聞き始めた次第です。
うん、
今の段階で印象に残っている回はシャープ9です。かの有名な「ヘイティーチャー」の概念が生まれた回です。あれはシスターズの歌詞からインスピレーションを受けていたのですね。今知りました、悔しい。この回ではなぜスキャンダルには先生をしているファンが多いのか分析されているリスナーさんがいて、その分析結果は先生は目標に向かって真面目に努力している人が好きだからという結論でした。そしてそれを受けてリナさんが、一生懸命やることは全てを超越する瞬間があるんやなという言葉を残されていて心が震えました。僕は先生ではありませんが、うん、この方の考察と全く同じ理由でスキャンダルのことが好きだなと改めて実感した回でした。まだまだ聞けていないエピソードがたくさんありますが、ゆったり自分のペースで楽しみながら聞きたいと思います。
ありがとう。そうか、そんなに早くヘイティーチャーが、うん、
シャープ9だ
ね。
シャープ9の時点で先生が多いなって感じるぐらいには多かったんだ ね。
そうだね、来てたんだね。
確かに、だから最初の方のやっぱそのなんていうの、メールを送ってくれる人って、うんうんうん、そんなにやっぱ多くなかった
最初は、ね、
から、うん、先生がやっぱその言葉にする力みたいなのが多分すごいね、うん、強くって、うん、よく送ってくれてたのかも、うん、なるほどね。
あ、そうなんやね。
うん、
変わってないよね、お客さんの雰囲気とかさ、そのお客さんの持ってるメンタリティみたいなのってさ、ずっとそうだよね、自分たちがそうなんやろうな、本当に。
え、そうだと思う
ね、
そう、今もうシーズン1聞き始めてる人がいるっていうね、
ありがたい、
嬉しいね、
この回をいつ聞いてくれるのか
本当にね、1年後かもしれないし、
でも多分もう聞いてるんだよ、
あ、そっかそっか、
シーズン2から聞き始めてて、シーズン1を全然聞いてなかったっていう、
なるほどね、
でも今さ、今はじゃあ同時進行してるってこと？
そうだと思う、
すごい情報がぐちゃぐちゃにならないように、
週1だからね、配信が、それ以外の週に
そうだね
進んでくれてるのかも、
11月の去年の情報とかお間違いなチケット申し込めないみたいな思ってないから大丈夫かな。
お布団からです、
ありがとう。
私はかつてライブには一人で行っており、お友達もいませんでした、しかし2年前のミステリーツアーに参加したことから芋づる式にお友達が増えていきました。そして先日スキャンダルの曲をみんなで演奏するセッションに初参加、そこで神々しい人に会いました。神々しい人っていうのあったの？
ありましたね、コーナー。
シーズン2シャープ55にてメンバーの皆さんに神認定されたことであったのです。とっても明るくて優しいムードメーカーでした。まさに神。その子はメンバーの皆さんが大好きだけど、大好きすぎてライブやイベントで目を合わせるのは恥ずかしい、見られたくないという思いがあるらしく、私も全く同じ気持ちであるため意気投合して盛り上がりました。緊張して思うように演奏できず悔しくもあったセッションでしたが、とても楽しかったです。ちなみに私はギター、その子はベースでした、その他にも10人以上集まり全パート揃った形で行いましたということです。
すごい、
すごいね、
神々しい人たちっていうコーナーもありました。
ありましたね、
消えたね、知らない間にな
かなかね、エピソードがないよね、
そうだね、
盛り上がったけどね、なんか最近さ、コピーバンドまた増えてない、
このなんていうの、セッションやってるみたいなのすごいよく聞くかも、
ね、なんか昔は学生さんが学校でやってくれてるみたいな時代があって、一時期なんか落ち着いた時代があって、でまた最近なんかバンスコ欲しいですみたいなメッセージがいっぱい届いたりだとかあるよね、
セッションのグループが何個かあるよね、
そうね、
結構大きいグループが何個かあるなっていう印象、
SNS とかでね、
10人以上集まってるし、
すごいね、
つながっていくんだろうな、
会ったことあるんだよね
言ってたね、
スタジオに、レコーディングしにスタジオに行ってて、その地下にリハーサルのスタジオがあるの、多分そこでみんなセッションしてて、あーすごいスキャンダルのグッズつけてくれてるなーっていう団体とすれ違ったの、
すれ違ったらあれ、
トミさんって誰ですか、多分ね、すれ違ってちょっとしてから気づいてくれた人もいただろうなっていう空気は察したんだけど、もう入っちゃったから、そう、そこで終わりだったけど、すごいその時もね、大所帯だった
ね、嬉しいな、ね、そのグッズとか身につけたまま、コピーしにスタジオ入ってくれてるんやね、嬉しい、
可愛かった、
それを楽しみに毎日頑張ってるんだね、みんな
本当にね、
その演奏動画
届く届く、上手だよ、みんな
すごいよね、
そうね、
すごい歌も上手な子いるしね、
昔はさ、そのコピバンコンテストとかさ、やっててさ、まあその学生さんを中心にそれはやってたけど、いいよね、大人のさ、そう、遊びとしてさ、そういうのもなんか
最高の趣味、音源送っ、
ビートルとかクイーンとかのコピーバンドコンテストみたいなね、
しかもそのコピー版コンテストやってた時も、もうデビューして数年とかの時だったから、もうほぼ同い、では同世代みたいな、2つ3つぐらいの下の子たちが演奏してくれてるのを も聞いたりとかもして、結構特殊な環境ではあったりしたから、う
ん
う
ん、それこそね、YOASOBIで今ベース弾いてる山本ひかるちゃんとかはコピーバンドコンテスト出身で、うん、ヒカホリックっていうバンドやってたので、コピーバンドコンテストその年優勝して賞を取って、気づいたらベースヒーローみたいにな
った
の。すごいね。そうそうそう、すごいよ。今もうだってコーチェラでやっちゃってるしね。
すごいよね。
東京ドームも
立って、ね、昔から花あったけどね、うん、
じゃあ続いていきます、はい、メロメロアカウントさん、ありがとう。
ありがとう。
シーズン2シャープ85の失恋した時にスキャンダルの楽曲を聴くとしたらというので、オーバーとか聴いてほしいなと言ったりなちゃんの言葉を聞いて、うん、はい私聴いて大号泣してる、私はいとなったのでメールすることを決めました。失恋はもう2年以上前になりますが、約6年間片思いをしていた方に告白をし、振られてオーバーを聞き泣き続けるということを今でもしています。振られてからの月日も経ってはいますが、未だに彼以上に好きになれる人に出会えず、好意を寄せてくれる方と出会ってもずっと好きな彼と比較をしてしまい、誰ともお付き合いできずにいます。そんな彼は就職と同時に私の住んでいる関西を離れ、現在は東京におり、会うことはおろか連絡も取っていませんが、私の中でこうなったら彼に連絡をしようと決めていることがあります、うん、それはスキャンダルがスパイエアーと対バンするのが決まった時です。彼は高校生の時スパイエアーが好きで、よくお互いの好きなバンドであるスキャンダルとスパイエアーのおすすめの曲を一緒に聴いたりしていたので、いつか対バンがあれば彼を誘えたらなと思っています。現在キャッチアップを聞いて元気をもらいながら、管理栄養士国家試験に向けて勉強頑張れていますということです。ありがとう。
ありがとう。
スパイエアーとも対バンしたね。
ねえ、したね。結構してる時があったよね、時期がね、うんうんうんうん、固まって。
そうだ、
ね、
自分たちのイベントに出てもらったりとかも、ね、したしね。イケ君がいた時だ、
ね、そうね。
メンバーが変わってからはしてないか、
一回イベントで一緒になったね。
イベントだね、
うんうん、
なんかさ、なんだろう、新幹線とかですれ違うことたまにあるよね。
あったあった、うん、そうかそうか。でも一緒に頑張ってきた、同じ時代を頑張ってきたバンドだからね、うん、こういう風に2つともなんかリンクするお客さんとかも確かに昔から多かったなっていうのはあるけど、うんうんうん、失恋した時オーバーな、きついよな。
6年間、うん、ね、好きだったんだもんね。
それは大恋愛だよ ね。
いやでも前もちょっと話したけど、やっぱ生きてる間にそれぐらいもう自分に刻まれる人に出会えたことが一番大きい価値やと思うねんな。だからそれが実った実らなかった関係なく、やっぱその時代を生きれたことがめちゃくちゃ素敵なことで、だから忘れなくてもいいし、無理やりこう何かを変えようってしなくてもいいんだけど、もう人生の中での一番あの思い出深かった大事な恋愛としてずっと心に持ってたらいいと思うんだよね、うん、そう。でどっかで自然に次の一歩が踏み出せるような時が来るかもしれんし、うんうん、例えば誰ともお付き合いしなかったり結婚に至らなかったりする人生かもしれないけど、それはそれで最高にしようって思う、うんうん、なんか一人がさダメなこととか寂しいことっていうのはなんかもう本当に違うなって、
うん、全然違うと思う。
本当にそう思ってて、だから好きなことを自分の身の回りにたくさん置いて一緒に楽しく過ごしていこうって思ったな、うん、
それだけが全てじゃない
からね、本当にね、うん、いやでもいつかこう対バンするときあんのかな、わかんないけど、
どうなんだろうね。
するときが来たらこのメッセージをすごい思い出しそうな。
そうだね、うん、
いやありがとう、話してくれて、
うん、ありがとう。
はい、じゃあ次いきます。ケンチョリンからです。
ありがとう。
最近マミさんに憧れて髪の毛をピンクにしてみました、うん、笑い。思い切ってノリでやってしまったため、維持やケアがこんなに大変だと思っていませんでした。うん、笑い。また、コンビニや買い物に行くと結構他の人の目線が気になります。うん、何かいいケア方法を
シンプルに。 提案方法。
これはどうですか？
これをインスタとか TikTok とか見た方がいろんなケアの方法が。
マミはさ、いろんな髪色してきてるやん、うん、で、特別なケアとかあるん？
ない。
特にないんか。
多分髪の毛はめっちゃ強いタイプ、うん、で、まあ、あとはその美容師さんの多分ブリーチの腕、
うん、
だとは思うんだけど、すごい綺麗に抜いて色抜いてくれるから、うん、で入れてもくれるし、
うんうん、
でなんかその多分入れた薬剤とかがなんか馴染みやすいっていうか、
うんうんうん、
薬剤に耐久性のある髪なのかな、うん、なんか一回ブリーチして黒の色素を抜いた、まあ、抜かれるじゃんか、
うん、
ってなったら髪の毛ってすっからかんになるじゃん、
うん、
でなんかそのまた2ヶ月後とか3ヶ月ぐらい根元をまたブリーチしに行こうと思った時にそれ言われたのが、そのブリーチした毛が生き返ってますみたいな。
再生してた。
そう
ほんまに強いんやね。
多分めっちゃ多分強いんだよね。
でも髪質は大きいかもね。
髪質あるかもよ。
でもまあピンクっていうことだったらピンクシャンプーとか紫シャンプーとかって黄ばみを抑えるっていうのが大事なんじゃない、うんうんうん、
長持ちさせたり ね、
ピンクの種類にもよるけどね。
なんかカラーバターとかさ、
うんうんうん、
あとでも私はもう色落ちてきたなと思ったらマニパニとか買って、うんうん、ドンキとかで買って、うん、自分でやっちゃうかも、
うんうん、
めっちゃお風呂場とかピンクになるけど、
うん、
ビビッドなピンクだったらね、それが一番早いし、うん、
とか置く時間でも変わるからさ、
うんうん、
薄く入れたかったらちょっと塗ってピャッと流すとか。
どれぐらいブリーチしてるかにもよるよな。
そうかね、
うん、一概には言えません。
じゃあそれはちょっと美容師さんとかにも相談しつつできることやって、ね、
なんか自分でやったのか美容院でやったのかもね、
確かに
変わってくるから、
ね、確かに
美容院でやった方がいいね、
うんうん、
そうね。
なんかさ、髪の毛めっちゃ派手な時さ、なんかめっちゃ街で目立ってるなみたいな感覚になる時ある？なんか見られてるみたいな
私多分外歩いてる時、うん、外部を遮断して歩いてるから
そうか、
前も見て上も見て下を向いて爆速で歩いてる
そう、人を気にしてないんだね。だからね、
そうだから、
うん、
人のことも見てないし、うん、人にどう思われてるかも気にせずに、なるほどね、うん、いるかもしれない。
そのメンタルで歩くっていうことが大事やんな。なんかどう隠そうとかじゃなくてね。そうそうそう
これがいいケアと、うん、あの維持方法です、
ね、うん、メンタルを変えるっていうね。
そうですね、うん、あの結構ね、意外と派手髪の人いますから。
そうね、
大丈夫大丈夫、
うん、いいねいいね。
はい、メリーちゃんからです。
ありがとう。
先日志摩スペイン村パルケ・エスパーニャに行ってきました。
めっちゃいいやん。
スキャちゃんがよくキャッチアップ内でパルケの話をしていたので、うん、どんなところか気になり伊勢志摩旅行も兼ねて行ってきました。ちなみに夫に志摩スペイン村へ行きたいと言うと、なんでと聞かれましたが、キャッチアップのことを話すとやっぱりスキャンダルかと笑っていました。ちょっぴり懐かしさとレトロ感のある地方の遊園地ってなんだかいいですね、
うん、
大手テーマパークではできないようなゆったりとした過ごし方、キャストさんの気遣いなどを感じられてとても良かったです、
うん、
園内にはコロシアムというキャラクターミュージカルが行われるステージがあるのですが、ここで一つ提案です。このコロシアムでライブやキャッチアップの公開収録をするのはいかがでしょうか。
うーん、
ステージってこと？コロシアム、
うん、そうじゃない？ステージ、普段はミュージカルとかをやってる。
うーん、
いいじゃん
ね、
うん、
いいね、
キャッチアップの公開収録。
公開収録おもろいね、うん、
そこまで行って
行って
行ってみたいよ。行ったことないもん。
確かに
そうだね。
ピレネ絶対好き。
ピレネ
っていうジェットコースターが、
ね、
うん、
絶対好きだね。
有名なやつだね、
うん、乗りたい。
いや、パルケ・エスパーニャでライブって言ったらもうヤバティのイメージやんか。もうすごかったやん、うん、この間のもね。いやだからな、ヤバティのイメージやねん。なんかヤバティとツーマンとかできひんのかな、パルケ・エスパーニャで。
やばいよね、
超あるんだけど。
ヤバティってすごいね。だからパルケもそうだし、それこそサンリオとか
も
ね、そう、ピューロとかもそうだけど、
うん、
いろんなとこでやってるね。
楽しいこといっぱいしてるよね、うん。パルケ・エスパーニャでやってた時もさ、もうご飯とかも全部コラボしてやってたの、
うん、
最高やなと思って。
楽 しそう。
ヤバ T に会った時ちょっといろいろ聞いてみようかな。
今度会えるじゃん。
そうやね、
生田ロック祭り一緒だよ。
そうだ、ね、話してみよう、うん、
した方がいい
よ、ね、小山くんにね。
なんか実現するかもです
めっちゃ楽しい、ね。
アンプルさんからです。
ありがとう。
マニアツアー全通させていただき、10月22日の東京公演で結婚しましたといった片割れです。あの人たちだ。ちなみにシャープ50でカラオケが音痴で困っているというメールを送ったものです。アドバイスいろいろいただきありがとうございました。まだまだですが人からはいけるようになりました。
おーすごい。
話は戻りますが、7年ほど前スキャンダルつながりで彼と出会ったため、スキャンダルさんと同じく私たちも夫婦としてデビューを果たしたかったのでこの日と決めておりました。ライブの MC 中にもかかわらずお祝いの時間を割いていただきありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです、うん、彼とは離れたところで友人とライブを楽しんでいたのですが、それをりなさんに突っ込んでいただき、私自身そこで確かにと思いました、うん、ご相談なのですが、私は恥ずかしながら結婚するまで実家で暮らしていて、うん、一人暮らしの経験がないです、うん、夫婦共働きのため今はご飯に一番困っていて、スキャンダルさんは何か作り置きとかされてますか？おすすめの料理レパートリーなどお持ちでしたら教えてください。ちなみに姫路在住になりましたので、ともちゃんの加古川から近くなりました。加古川もまた探索しに行きますということです。
ありがとう、
ありがとう、
改めておめでとう。
ありがとう、ね。
そうね、この日はだからライブの時に話してくれて、
う
ん、で別々の場所にいたんだけど、うん、そうやってお互い個人個人で楽しめるスタイルを認め合えてるから結婚できたんでねっていう話をね、
う
ん
う
ん、
そう
そうそうそうそう。で作り置きですか？
作り置き、
いやなかなか難しい、なんかいろいろスケジュールがね、まばらだったりすると、そんなに毎日家でご飯食べれないなみたいな時もあるし、
そうね、時期によってはね。
作り置きはあんまりしないかも、毎回作る。
なんかマミ作り置き結構するよね、
常備菜みたいなのめっちゃ作るのハマってた時とかがすごい作ってた、いろいろ。でもなんか大根おろし最近めっちゃハマってて、大根おろしと生姜と梅干しをマグカップの中入れて、お湯注いで梅干し潰しながら飲んだりとかしてるんだけど、時間ない時とか、そうめっちゃ体温まるし、お手軽だし、そんなに味付けしなくても梅干しの塩分でだいぶいい味が出るから、
腸がすごい綺麗になりそう、
うん、なんか満足度高い、うん、なんか全然それでお腹いっぱいにもなる、まあ、一時的だけど、ね、なるし、それはね結構朝急いでる時とか飲むこと多いかも。なんかあれ大根めっちゃすりおろしてるかも。
大根おろしって何日ぐらい持つの？
大根おろしは別にそのなんだろう、腐るみたいな意味で言ったら、多分そんなすぐには腐らない。
そうなんや。
で、ただその大根のその栄養分としてすりおろしてから30分経っちゃうと、うん、まあなんかその良さがなくなるみたいな言われたりとか、あとは加熱すると良くないみたいな言われてるんだけど、そのおろしの持ってる食物繊維みたいな、繊維質は全然残るから、なんか食物繊維を摂取するって感じが、そのスープっていうか汁は、
やっとくと楽だよね。
そうなんだよね。
使いたいなと思った時にね。
生姜とかもすりおろして、うん、なんかあのパウチ、パックに入れて冷凍しとくの、片付けて、でしたら全然一回一回、
冷凍はいいよね。
いいよね。
作り置きっていうよりかは、その餃子とか春巻きとかの種を冷凍しといて、食べたい時に、あの買ってきて皮だけ包んで食べるとか、そういうのはやりますね、
時短になるもんね。
そうね、ぐらいかな。
リナは餃子はめっちゃ作って置いとくね、一人でもう1回で100個ぐらい作って冷凍しとくみたいな、それもおすすめです。めっちゃ一気に作れるやつ、で冷凍しとけるやつ、なんか最近 821の時にさ、うん、まあ、あのお誕生日プレゼント兼こう結成祝いみたいな感じで、うん、あの前大阪のイベンターさんやって、うん、ずっと自分たち担当してくれててお世話になった人が今あの鳥取で農業、
うん、
農家さんやってて、でそこでできたお野菜とかを送って、うん、送りますっていうのをプレゼントにくれて、でそれをこの間受け取ったんやけど、初めてリナ農家さんから直接野菜とか食材もらうみたいな体験をして、なんかめちゃくちゃいいなと思って、うん、スーパーで買うよりさらにこう大事に美味しく食べようって思ったし、めっちゃ楽しくて料理する時間とかも、うん、そういうのもいいなって思った。2人分の1ヶ月分のお野菜をそういうとこから買ってみるみたいな。じゃあなんか料理作るの大変な日もあるけど、楽しさがプラスされていいなと思いましたね。
わかる。ふるさと納税
とかね。あ、そうね。いいね、いいね。
あるからね。
うん。
確かに。
どうでしょうか。
そんな感じですね。冷凍を使って。
冷凍。うん、そうね。うん、
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ。明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングのお時間です。
はい、
今日はメールをいっぱい読んでいきました、
うん、
なんかやっぱ新しく送ってくれてる人増えてるよね。
ね、うん、ね、名前が新鮮だった、
うん、そうそうそうそう、この調子で皆さん、
嬉しい、
たくさん送ってください。
はい、待ちしてます。
さあ、ライブ情報がいくつかあります。11月29日は山本さやかライブナタリー、ゼップツアーシナジー。11月30日はビクターロック祭り2024。12月24日はベストクリスマス2024です。24日は私たちの年内ラストワンマンなので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てください。
ぜひぜひ、待ちしてます。
そしてキャッチアップの年末の楽しみといえば、
うん、
スキャンダルキャッチアップパワーワードアワード2024を今年もやります。
はい、
2024年の配信の中でメンバーの刺さった発言、グッときたコメント、謎の一言などなど、パワーワードをリスナーの皆さんから募集します、
うん、
選ばれたパワーワードをアワード形式で発表します。
はい、
もうあの少しずつエントリーされているみたいな。
何が選ばれるかな。
何なんだろうね。
何言ってたんか、ね、もう忘れてるもん。
今年どうなんだろうな。
あったかな。
あったかな。
なんやろうね。楽しみやね。
はい、ちょっと年末の収録をドキドキしながら迎えたいと思います、
ね。はい。
皆さんぜひ送ってください。
はい。
そして次回の更新は12月2日月曜日です。オーディは21時、Spotify、Apple、Amazon、YouTube Music、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。